慢性骨髄性白血病。更新確認日2023年12月6日、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会のホームページで公表されている文書です。目次、1、慢性骨髄性白血病について、2、検査、3、治療、4、療養、5、臨床試験、6、患者数、がん統計、7、相談先、病院を探す、8、関連する情報、9、参考資料、目次終わり。1、慢性骨髄性白血病について。1、慢性骨髄性白血病とは、血液の中にある赤血球、白血球、血小板などを血液細胞と言います。血液細胞は、骨の中心部にある骨髄で、血液細胞の元になる造血幹細胞から作られます。髄中、慢性骨髄性白血病は、造血幹細胞に異常が起こり、白血球や赤血球、血小板の数が無制限に増える病気、骨髄増殖性腫瘍の一つです。血管を流れる血液、末梢血中の白血球の数が通常よりも増えることや、フィラデルフィア染色体、BCR、ABL1 融合遺伝子があることが主な特徴です。BCR、ABL1 融合遺伝子により作られる BCR、ABL1 チロシンキナーゼと呼ばれるタンパク質が常に活性化し、がん可視化細胞、白血病細胞が増えることによって起こる病気です。慢性骨髄性白血病は、慢性期、移行期、急性転化期へと進行します。慢性期は白血球や血小板が増えるのみで、ほとんど症状がありません。移行期には全身に症状が現れ始め、急性転化期には急性白血病に似た状態になります。なお、慢性骨髄性白血病の他に骨髄増殖性腫瘍に分類される病気には、新生多血症、本体性血小板血症、原発性骨髄性異症、慢性合中急性白血病、慢性合酸急性白血病などがあります。髄中、造血幹細胞から血液細胞ができるまで、説明。造血幹細胞は、骨髄系幹細胞とリンパ系幹細胞に分かれて分化していきます。骨髄系幹細胞からは、赤血球、血小板、白血球の下流球、高中球、高酸球、高塩基球と単球が作られ、リンパ系幹細胞からは、白血球のリンパ球、T 細胞、B 細胞、NK 細胞が作られます。説明終わり、図終わり、造血幹細胞から血液細胞ができるまで、造血幹細胞は、骨髄系幹細胞とリンパ系幹細胞に分かれて成長し、骨髄系幹細胞からは、赤血球、白血球、下流球、単球、血小板などが作られ、リンパ系幹細胞からは、白血球の一種であるリンパ球、T 細胞、B 細胞、NK 細胞が作られます。用語集、癌に関する用語集より、赤血球とは血液中の血液細胞の一種であり、主な役割は酸素を全身に運ぶことです。赤血球中にはヘモグロビン、血色素と呼ばれるタンパク質があり、ここに酸素を結合させて運んでいます。赤血球は骨髄で作られ、血管の中で約120日間働いた後、肝臓や脾臓で壊されます。更新確認日、2020年10月19日。白血球とは血液中の血液細胞の一種であり、細菌、ウイルス、真菌、カビといった外敵や癌から体を守る働きをしています。下流球、単球、リンパ球などの種類があります。更新確認日、2020年10月19日、血小板とは血液中の血液細胞の一種類であり、出血を止める役割があります。何らかの原因により血管が破れ、血液が流れ、出血することがあります。その場合、血小板が破れた部位に付着します。粘着反応。すると、その血小板から仲間を呼ぶ物質が放出され、放出反応。周りの血小板がどんどん集まってきます。凝集反応。その結果、血栓、かさぶたのようなものが作られ、血液の流出が食い止められます。更新確認日、2020年10月19日、骨髄とは骨の中心部にあり、血液細胞、白血球、赤血球、血小板を作る組織のことです。骨髄には、造血幹細胞と呼ばれる すべての血液細胞に成長でき、かつ自分自身も複製することができる血液の種のような細胞が存在しています。骨髄内部には、いろいろな成熟、成長、段階の血液細胞が認められ、十分に成熟した血液細胞のみが骨髄から血液中に出ていきます。通常、未熟な細胞は骨髄から血液中には出ていきません。更新確認日、2020年12月24日、腫瘍とは細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日、フィラデルフィア染色体とは、フィラデルフィア染色体、PH、フィラデルフィアクロモンソムとは、DNA、遺伝物質が存在している染色体の中で、22番染色体と9番染色体の組み換えが起こることにより異常が生じた22番染色体のことです。この染色体の異常は、慢性骨髄性白血病や一部の急性リンパ性白血病などで見られます。更新確認日、2020年10月19日、リンパ球とは白血球の成分の一つで、さらに細かい分類として、B 細胞、B リンパ球、T 細胞、T リンパ球、NK 細胞などがあります。これらの細胞はチームを作って、ウイルスなどの病原体や癌細胞などの異物を攻撃します。さらに、体内に侵入した異物を記憶し、その異物が再び侵入してきた時には、記憶に基づいて素早く対応し、排除する働きを持っています。更新確認日、2021年1月14日、関連情報、急性骨髄性白血病、リンクが貼られています。急性リンパ性白血病、急性リンパが急性白血病、リンパが急性リンパ腫、リンクが貼られています。2、症状、慢性骨髄性白血病はゆっくりと進行し、増えた白血球もほぼ正常な働きをするため、慢性期と呼ばれる初期の段階ではほとんど症状がありません。病気が進行し、移行期や急性転化期になると、正常な血液細胞が作られなくなります。そのため、貧血の症状として息切れや動悸がしたり、血小板が少なくなるため、鼻血が出たり歯茎から出血したりすることがあります。倦怠感や発熱などの症状が現れることもあります。脾臓が大きくなるため、お腹に張りを感じることもあります。用語集、癌に関する用語集より、脾臓とは腹部の左側、胃の奥に位置する拳大の臓器です。古くなった赤血球を処分したり、血液を貯蔵したりする役割があります。また、リンパ球や抗体を作るなど免疫機関としても重要な役割を担っています。更新確認日、2021年1月14日、関連情報、貧血、リンクが貼られています。出血しやすい血小板減少、リンクが貼られています。だるさ、倦怠感、リンクが貼られています。発熱、リンクが貼られています。2、検査、血液、リンパの癌では、ほとんどの場合、診断や病気、病気のタイプを確定するために骨髄検査、骨髄穿刺、骨髄生検を受けます。骨髄検査は、皮膚を消毒し局所麻酔をした後に、一般的には腸骨、腰の骨に針を刺して、骨髄組織を取る検査です。用語集、癌に関する用語集より、骨髄検査とは、腸骨、腰の骨に針を刺し、骨の中にある骨髄組織を取る検査です。注射器で骨髄液を吸引する骨髄穿刺と、特殊な太い針を刺して、骨髄組織の一部を採取する骨髄生検があります。取れた組織を顕微鏡で観察することで、血液を作る機能や血液疾患の原因、腫瘍細胞の有無などがわかります。血液、リンパの癌の診断や治療法の選択、治療効果の判定に重要な検査です。更新確認日、2021年11月18日、癌の疑いがある時や治療中、治療後に受けることの多い検査についての情報は、癌の検査についてをご参照ください。関連情報、癌の検査について、リンクが貼られています。3、治療、慢性骨髄性白血病では、分子標的薬を内服する治療が行われます。進行期には、細胞障害性抗がん薬を併用する治療や、 造血幹細胞移植が行われることもあります。癌の診断から治療までの流れなどについては、8、関連する情報、手術、薬物療法、放射線治療などの主な治療法に関する情報は、診断と治療をご覧ください。妊孕性には、妊娠や出産に関する情報を掲載しています。関連情報、薬物療法、リンクが貼られています。造血幹細胞移植、リンクが貼られています。慢性骨髄性白血病、8、関連する情報、リンクが貼られています。診断と治療、リンクが貼られています。妊孕性、リンクが貼られています。1、患者向けの情報、治療の情報を含む患者向けのページを紹介しています。関連情報、厚生労働科学研究班、がん対策研究紹介サイト、正しいがん情報の提供、研究成果、資料、1、白血病に関する資料、リンクが貼られています。がんに関する情報提供のあり方を研究する研究班、厚労科研のウェブサイトです。白血病に関する患者向け情報へのリンクが掲載されています。ご覧いただくにあたっては、リンク先ページの4、リンク基準を必ずご確認ください。厚材、神戸医療産業都市推進機構、がん情報サイト、PD90R、日本語版、慢性骨髄性白血病の治療、PD90R、リンクが貼られています。海外の医療事情に基づく情報が含まれており、日本では認められていない治療や薬、行われない補完代替療法などの情報も含まれています。2、医療従事者向けの情報、医療従事者向けの情報が掲載されています。関連情報、1、血液、リンパのがんに関する診療ガイドライン、日本血液学会、造血期腫瘍診療ガイドライン、2018年版の補定版、リンクが貼られています。日本血液学会のホームページです。医療従事者向けの診療ガイドラインが掲載されています。なお、上記は9番のガイドラインです。改訂版、造血期腫瘍診療ガイドライン2023年版が2023年7月20日に発行されています。最新の情報は、改訂版のガイドラインをご確認ください。2、慢性骨髄性白血病に関する診療ガイドライン。日本血液学会ホームページに掲載されている診療ガイドラインの慢性骨髄性白血病のページです。ご覧いただくにあたっては、1、のリンクの日本血液学会造血期腫瘍診療ガイドライン2018年版補定版の利用規約を必ずご確認ください。なお、上記は9番のガイドラインです。改訂版、造血期腫瘍診療ガイドライン2023年版が2023年7月20日に発行されています。最新の情報は、改訂版のガイドラインをご確認ください。3、小児の慢性骨髄性白血病に関する診療ガイドライン、日本小児血液癌学会、小児白血病リンパ腫の診療ガイドライン、第3章、慢性骨髄性白血病、CML、リンクが貼られています。日本小児血液癌学会のホームページです。小児白血病リンパ腫の診療ガイドラインが掲載されています。用語集、癌に関する用語集より、診療ガイドラインとは、診療ガイドラインは、エビデンス、科学的根拠などに基づいて、最良と考えられる検査や治療法などを提示する文書のことです。患者と医療者を支援することを目的としており、意思決定の際に判断材料の一つとして利用されることがあります。診療現場では、診療ガイドラインに示された標準的な診療方法に基づいて、個々の患者の状況に応じた診療が行われます。更新・確認日、2023年4月19日。4、療養・症状を知る・生活の工夫には、癌の治療に伴う症状や自宅での生活の工夫などに関する情報を掲載しています。特に、血液、リンパの癌は、癌そのものや薬物療法の影響で、健康な人には害のないような弱い細菌、真菌、カビやウイルスなどの病原体に感染しやすくなります。そのため、手洗いやうがいをしっかり行う、感染源を作らないために怪我をしないようにするなど、日常生活でも注意が必要です。癌と診断されてからの仕事については、癌と仕事、医療費や利用できる制度、 相談窓口などのお金に関する情報は、癌とお金をご参照ください。また、癌相談支援センターでも、仕事やお金、生活の工夫や利用できるサポートなど、困った時にはどんなことでも相談することができます。地域の癌情報では、各都道府県などが発行している癌に関する冊子やホームページへのリンクを掲載しています。合わせてご活用ください。関連情報、症状を知る、生活の工夫、リンクが貼られています。癌と仕事、リンクが貼られています。癌とお金、リンクが貼られています。癌相談支援センターとは、リンクが貼られています。地域の癌情報、リンクが貼られています。5、臨床試験。国内で行われている慢性骨髄性白血病の臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す、チャットで検索、リンクが貼られています。入力ボックスに、慢性骨髄性白血病と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す、カテゴリーで検索、白血病、リンクが貼られています。カテゴリーで検索では、広い範囲で検索します。そのため、お探しの癌の種類以外の検索結果が表示されることがあります。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。癌の種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、癌の臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探す、リンクが貼られています。6、患者数、癌統計。白血病は、慢性骨髄性白血病も含め、日本全国で1年間に約1万4000例、人が診断されます。関連情報、癌種別統計情報、白血病、癌統計サイト、リンクが貼られています。7、相談先、病院を探す。情報や病院などが見つからないときにはご相談ください。関連情報、癌の相談窓口や病院を探したいときには、相談先、病院を探す、白血病、リンクが貼られています。病院の探し方について相談したいときには、癌情報サービスサポートセンターのご案内、リンクが貼られています。癌情報サービスサポートセンターの癌電話相談、ナビダイヤル、0570-02-3410、電話、03-6706-7797、診療経験のある病院を探したいときには、施設別癌登録件数検索システム、癌種別の診療数で病院を探してもらう、リンクが貼られています。上のリンク先の3、対応施設に掲載の各施設に設置されている癌相談支援センターにお問い合わせいただくと、相談員が施設を検索します。その他にこちらでもご相談できます。全国の希少癌センターに設置されている希少癌ホットライン、リンクが貼られています。8、関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。癌の診療の流れやセカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。治療にあたって、リンクが貼られています。ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。ご家族、周りの方へリンクが貼られています。綾世代、15歳から30歳代の癌に関する情報を紹介しています。綾世代の方へ、15歳から30歳代、リンクが貼られています。9、参考資料。1、日本血液学会、造血期腫瘍診療ガイドライン、2023年版。2023年、金原出版。2、日本臨床腫瘍学会編、新臨床腫瘍学、改訂第6版、2021年、南光堂。3、野村正光編、ハンドブック、白血病と言われたら、改訂第6版、下巻、血液の病気を知ろう、2020年、 認定特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会レイジー図書奥付け慢性骨髄性白血病制作堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター制作完了2024年1月。